このポッドキャストは日本一短パンにランニングが似合うホラー小説家平山夢明さんの提供でお送りします。2週間のご無沙汰でした。町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。今日はですね、香港の三池崇史と言われるジョニー・トー監督の、エグザイル絆という映画についてお話します。これはまあいわゆるノワールってやつなんですけれど もう本当に泣けて泣けてたまらない、もう男泣き映画の傑作です。はい、というわけでね、今日もいつもの通り皆さんのお手紙から紹介します。それでこれメールでですね、読んだりですね、本を送った方々にお願いがあるんですけども、ブログとかでですね、メールが読まれたとかですね、本が送られてきたってことをちゃんと書いてもらえると嬉しいですね。はい、そうしないとなんかこうのれんに腕押しみたいな感じになっちゃうんで、よろしくお願いします。はい、ということで、長山さんからのメールですね。1969年生まれ、東京在住の70年代フリークでございますと。実は幼少の頃テアトル銀座で見たある洋画が忘れられず、何としてでももう一度見たいと思い、ご存知でしたらうにゃうにゃうにゃってありましてですね、子供心ながらに強烈な印象を受けたため、かなり細かいシーンまで頭に残っているのですが、出演者をはじめどこの国制作なのか、そして何といってもタイトルがわからないまま早30年以上経ちました。これだけ印象に残っててタイトルがわからないっていう、まあいいですけども、いわゆるスーパーカーブームの頃、75年から78年あたりの作品だったと思います。当時の青年もスーパーカーのシーンが多そうとの印象があったので、子供ではあったものの見に行きました。しかし内容は完全に大人向け、車のシーンは完全にごくわずかでした。主演はアフロっぽい髪型の白人の若者、女性だったか男性だったか不明、すごいですね、不明ですね。中性的な印象があります。その主人公は無職でふらふら生活しているのですが、街で見かけるフェラーリなどのスーパーカーを見つけて、いつか手に入れたいと思います。そこで中古の赤いオープンの、ポルシェ356を安く入手し、個人売買の車屋を装い、このポルシェを人に売ります。そして売った先に納車した数日後にこっそり侵入して、あらかじめ用意しておいた合鍵でまたこのポルシェを盗み出すという手口を使います。これを繰り返していってスーパーカーの軍資金を貯めます。ついに憧れのフェラーリディの、紺色を入手します。しかしそれまで苦労して悪事を働いてきたことに嫌気がさしたのか、一夜にしてこのフェラーリに火を放ち燃やしてしまうというラストシーンです。以上です。この辺の時代にお詳しい町山様はもしご存知でしたらぜひともお願いしたく、よろしくお願いしますっていうメールで、これは長山さんからのメールでした。はい、でね、これはスーパーカーでフェラーリで検索すると出てきますよ、映画一発で。結構、はい、なぜならこの映画のタイトルはですね、スーパーカーフェラーリ青春の暴走というもろなタイトルだからなんですね。はい、これも僕もテアトル銀座で見ましたよ。その頃テアトル東京っていうね、今なんだっけ、ホテル西洋かなんかになってるんですね。そのまあスクリーンが巨大なシネラマの映画館のですね、すぐ下にくっついてたのがテアトル銀座っていうまあ映画館なんですけど、そっちはまあ格下の映画をやるんですね、 B 級の。はい、でテアトル東京に行った時はまあスターウォーズとかですね、そういうスケールのでかい映画を見て、まあスクワームとかスケールのでかいゲテモノ映画もやってましたけど、でそのテアトル銀座の方は結構まあ青春ものとかですね、ラブロマンスとかそういうのをやってたんですけれども、そっちの方でまあスーパーカーブームだったので、僕も行きました。はい、でこの映画はジェリー・シャッツバーグっていうまあスケアクローとかですね、そういうまあニューシネマで有名だった監督のですね、もうほとんどもうなんていうかニューシネマが滅んだ後にですね作ったニューシネマなんですね。もうスターウォーズとかでなんていうかまあスケールのでかいハリウッドスペクタクルが復活した頃なんで、そのまあわびしい青春ものとかもう滅んでるにもかかわらず、シャッツバーグ監督が作ったのはこの、スーパーカーフェラーリっていう映画だったんですけども、これ長山さんが主人公が男か女かわからないっていう強烈なこと言ってるんですけども、確かにね、これストッカード・チャニングっていう、まあ男みたいな顔した女優さんなんですね。この人グリースでオリビア・ニュートン・ジョーの相棒のなんか黒髪の女の人を演じてた人なんですけども、あと、整形美人の復讐っていう映画でですね、ブスから美人になるっていう、まあ、どっちもあんまり変わんない役をやってた、まあコメディエンヌの人なんですけど、この人が主演なんですね。はい。これまずね、ポルシェをね、盗むんですね。で、ポルシェを盗んで、それをまあ、売ってですね、それをまた盗み返してっていうのを延々と繰り返して、フェラーリを買う、まあ、金を貯めるっていう、なんかすごくね、よくわからない映画なんですけども、これポスターがですね、結構かっこいい車が爆発したり燃えたりしてるポスターだったんで、僕は見に行ったんですね、カーアクション映画かと思って。そしたら全然そういう映画じゃなくてですね、そういう、なんていうかまあ、せこい泥棒詐欺を働いてるうちにですね、その相棒だった男の子が警官隊に追われたかなんかしてですね、高速道路から落っこって爆死しちゃうんですね。で、 主人公のその女の子、ストッカード・チャニングは、せっかくフェラーリを手に入れたんだけれども、こんなものもう欲しくないわ、つって火をつけちゃうっていう話なんですけども、それで泥棒に加担させて、その死んじゃった男の子は、ただかわいそうなだけだしね。で、泥棒したことの全然罪を償わないで、フェラーリに火つけて終わりって、なんかもう無茶苦茶な 映画だったんですけど、まあ、それがスーパーカー、フェラーリ、青春の暴走っていう1976年の映画でした。はい。これでよかったでしょうか。長山さん、ブログとかやってたらですね、ぜひこう読まれたとかですね、リンクしてくださいね。はい。そういうことでよろしくお願いします。はい。というわけで今日は、もうすぐ日本公開っていうか、もう土曜日にですね、12月6日に公開の、エグザイル、絆という映画について紹介します。これ大好きな映画なんですね。監督はジョニー・トー。この人は香港のミーケ・タカシって僕が勝手に名付けてる人なんですけども、どうしてミーケ・タカシかっていうと、二つの理由がありましてですね。一つは、当たり外れが大きいっていう、いい時はすごく面白い映画なんだけど、ダメな時はなんだこれっていう映画を撮ってしまうっていう点と、どんなにいい映画、普通の映画を撮っても、どこか変、何かちょっと違う、狂ってるっていう要素があるんですね。それでもう、それが楽しみで、中毒になってしまうというのは、このジョニー・トーとミーケ・タカシの、なんていうか、共通点なんですけども、あと、ものすごい数で映画を撮るってこともありますね。3つですね、共通点は。ものすごい数で映画を撮って、その映画の内容は、おちゃらけたコメディ、ラブコメディとか、ラブロマンス、本当に女の人が喜ぶようなラブロマンスから、残酷アクションみたいなものまで撮ってしまうという、ゲテモノも撮ってしまうというところで、そこもよく似てるところですね。それで、なおかつ、非常に一番いい映画を撮った時は、ものすごく男泣きの映画を撮る。っていうことですね。はい。それで、三池崇史とジョニー・トーっていう感じなんですけども、はい。それで、このエグザイル、絆って映画は、マカオが舞台ですね。ポルトガル領だった頃のマカオが舞台です。それで、アパートがありまして、そのアパートに2人の男が訪ねてきます。1人はフランシス・ンっていう俳優で、1人はですね、ロイ・チョンって俳優なんですが、1人はまあ、いかにもヤクザ風の男で、もう1人のロイ・チョンの方はですね、ロン毛でですね、若くてですね、なんとかイケメンなんですね。で、その2人が訪ねてきて、ウーはいるかっていうんですね。そのアパートに住んでるのは、女の人なんですけど、女子方かな、赤ん坊つ持って抱いてるお母さんでですね、いませんとか言うんですね。じゃあ待たせてもらうみたいな話で、そのアパートの前の公園で待ってると。とまた次の2人の男が来ます。今度の2人の男もいかにもヤクザ風ですね。1人はアンソニー・ウォン。この人は、インターナル・アフェアでビルから投げ飛ばされてですね、死んでしまうというかわいそうな、刑事のボスを演じてた人ですけども、この人は本当にいい俳優ですね。ちょっとハーフなんですけども、そのアンソニー・ウォンと、もう1人はなんかですね、チビでデブのチンチクリンの男なんですけど、この人はラムシュっていうね、人なんですが、この2人ともジョニー・トー映画の常連ですけども、このまあ、2人が訪ねてきて、またウーはいるかってですね、でいないから公園で待たせてもらうと。で、その公園で、さっき来た二人の男と、今来た二人の、まあ、ヤクザ風の男、両方ともヤクザ風ですが、が鉢合わせになると。で、ところがですね、明らかにその同じウーという男を追っているにもかかわらず、その二人ずつのグループはですね、なんか互いのことを知ってるみたいなんですね。で、こう、睨み合いになるんですけれども、で、実はですね、後から来た二人の男はウーを殺しに来たんですね。で、ウーは香港でですね、ヤクザの親分の、と打って、まあ、ヤクザの親分は死ななかったんですけれども、まあ、何か揉め事があって打ってですね、で処刑命令が出てるんですね。で、アンソニー・ウォンがそのウーを処刑しに来たんですね。で、最初に来た2人の男はウーを守りに来たんですね、そのことを知っているから。で、2対2の戦いになるんですけれども、そこにウーがやってきます。ともう何も言わないで打ち合いが始まります。ものすごい打ち合いです。この4人は4人とも銃の名手であることがこの打ち合いの中でわかるんですね。例えばさっきのロン毛の男はですね、道に落ちてる缶をですね、カンカンカンカンと銃で撃ってですね、空中をダンスさせるっていうようなものすごい技を持ってるんですね。で、もう本当に弾丸で弾丸を撃ち落とすことができるほどのものすごい、ありえないぐらいの銃の名手たちがですね、一斉に撃ち合うんですよ。ババババババッと撃ち合うんですね、そのアパートの部屋の中で。で、ウーを守ろうとする男と、そのウーを殺そうとする男でもう撃ち合うんですけれども、ウー自身も撃ってですね、ものすごい打ち合いの中で突然赤ん坊が泣くんですね。さっきの赤ん坊が。ウヤーウヤーって。そうすると、お母さんが、おっぱいの時間だわって言って、こうおっぱい出して、おっぱいあげるんですね。そうすると全員銃撃戦やめちゃうんですよ。で、ウーはもちろん自分の息子ですから、ああ、かわいいな、かわいいなって顔して、その赤ん坊がおっぱい飲むのを、コクコクって飲むのをじっと見てるんですけど、そうすると他の男たちもなぜか同じような顔して、その赤ん坊がおっぱいを飲むのをじっと見つめるんですね。で、その後ですね、銃撃戦をやめてしまって、 なんと、今まで激しい銃撃で、蜂の巣になったアパートの、壊れちゃったアパートを直し始めるんですよ、みんなで。もう、穴を埋めたりですね、壊れた家具を直したりして、一生懸命直し始めるんですね。で、その後、4人は協力してですね、こう白菜切ったりしてですね、ご飯を作り始めるんです。で、ご飯を作ったら今度大きいテーブルで、全員で一緒に仲良く食べ始めるんですよ。なんだこれって思いますね。この EXILE って映画のオープニングは、一体なんだこれっていう感じなんですけども。で、そこでわかるのは、これ実は全員がこの5人の男、最初の2人と、後から来た2人とウーはですね、幼馴染なんですね。で、ガキの頃からまあ貧乏で不良でですね、まあヤクザになるしかなかった5人なんですよ。で、まあ、今顔もヤクザなんですけども。で、みんなで仲良くご飯食べるんですけど、昔からそうやって暮らしてきた人たちなんですよ。で、ご飯食べた後、赤ん坊を囲んでですね、全員で記念写真を撮るんですね。ニコって笑って。本当に仲いい5人なんですよ。これはもう本当にこの EXILE って映画の不思議な不思議な始まり方ですね。さすがジョニー・トーって。普通には絶対始まらないんですよ、この人の映画っていうのは。大事件ブレイキングニュースって映画がありまして、これは映画の頭いきなりセリフなしでですね、7分間ものすごい銃撃戦がある映画なんですね。そのブレイキングニュースっていうのは一体何が起こったか全然わからなくて、とにかくものすごい銃撃戦が延々と7分間、ワンカットで一つも、なんていうかカットを切らないでですね、しかももう弾着とかバンバンあって CG とかで全然いじってないんですよ。それカメラ動き回って最後はですね、ロケットランチャーでもって車爆発すると、そこまでの大きなものすごい複雑なアクションを全部ワンカットで撮るっていうのを、ブレイキングニュースでやった人はこのジョニー・トーなんですけども、この人本当実験的なんですよ。だから三池崇史と似てるってか、まあ、もうとんでもないことをやってみるんですね、映画のたびに。そう、新しいことは毎回起こるんで、僕、ジョニー・トーの映画っていうのはもう見逃せないんですけれども、でもやりすぎて失敗することも非常に多くてですね、フルタイムキラーっていう映画はひどかったんですけども、ソイマチ君、日本のソイマチ君がですね、主演なんですが、要するにまあ中国語か英語を喋らないとなんないんですね。舞台はアジアなんで、シンガポールとかそういうところで撮ってるんで、ところがソイマチ君はですね、まあ、ああいう人間ですから、ちゃんと英語のセリフ入ってなかったんですね。で、その時に、どうしようって吹き替えちゃおうかって普通思うんですけども、ジョニーとはすごくてですね、逆に他の俳優すべてに日本語を喋らせるってやったんですよ。日本語なんか喋ったらことのない連中なんですけども、で、もちろんだから要するにローマ字とかで発音、日本語の発音書いてそれを全員が読んでるんですけど、何言ってるかもうわかんないんですよ、全員が。わけのわかんない訛りの日本語で。ソイマチの、なんていうか、怠慢のために全員が日本語を喋らされるっていう異常な映画がフルタイムキラーだったんですけども、でもそんなこと普通の監督はしないんですけど、このジョニー・トーって監督はやっちゃうんですね。で、ラブコメディでですね、ダイエットをテーマにしたラブコメディがあって、アンディ・ラウンが主演してるんですけども、それはまあ、男と女がデブデブでデブチンでですね、まあ、要するにファティ・プロフェッサーって、ナッティ・プロフェッサーかってありますね、エディ・マーフィーの、エディ・マーフィーがすごいデブの大学教授になったやつ。あれと同じような、デブスーツを着てですね、コメディをやるって、まあ、そういう映画も撮ってるんですけども、それで、これだったらマッスルスーツができるってことで、今度筋肉もりもりのマッスルスーツをアンディ・ラウンに着せるんですね。で、どういう映画ができたかっていうとですね、マッスルモンクっていう映画ができたんですが、これはいきなり男性ストリップから始まるんですよ。で、筋肉もりもりのアンディ・ラウがこう踊ってるとですね、お姉ちゃんたちがみんなその、お金持ってパンツにお金を入れようとするっていうとんでもないシーンから始まりまして、そこで出てくるのがヒロインのセシリア・チャンなんですけど、セシリア・チャンっていうと最近ですね、ハメ撮り写真がばらまかれて悲惨な目にあって、まあ芸能界消えちゃったっていう子なんですけど、まあ顔はすごく可愛いんですけど、声が久本雅美なのがちょっとなんだ、セシリア・チャンがですね、出てきてですね。で、どういう話なのかっていうと、筋肉もりもりのアンディ・ラウは実は少林寺拳法の、なんていうか、少林寺の坊さんなんですね。で、なぜかストリップをしていてですね。で、なんか、悪い怪人が出てきて、そいつを筋肉パワーでやっつけるっていう話なんですね。あれ？スーパーヒーローものなのかな？と思ってるとですね、突然そのセシリアちゃんにはですね、中国で大虐殺をした日本兵の霊がついてるって話になってくるんですね。どうしてセシリアちゃんに、こう、汚いおっさんの日本兵の霊がついてるか全然わかんないんですけども、で、なんか大虐殺をしてる映像がバンバン映るんですね。女子供殺してるんですけど。どうしてそういう話なの？って思ってると、その私はこの運命と向き合わなきゃいけないとか言って、そのセシリアちゃんがなんか旅に出ちゃうんですよ。とか旅に出るとですね、変な浮浪者に襲われてですね、殺されちゃうんですね。で、殺され方っていうのはすごくて生首切断されちゃうんですね。で、その模様をしかもですね、セシリアちゃんが持ってたビデオで偶然撮られてるんですよ。カメラが突然倒れてですね、セシリアちゃんが惨殺されるとか映ってるんですね。なんだろう、この映画。ブレアウィッチプロジェクトじゃん。っていうか、食人族じゃん。って思ってると、外、アンディ・ラウがその、セシリアちゃんを殺したその浮浪者をですね、やっつけるために山ごもりをしてですね、探すんですよ。で、それから字幕が突然出て、5年後って出るんですね。 5年も探してんのかよっていうですね。もう何が何だかわからないんですね。そのセシリアちゃんの生首抱いて泣いたりするシーンとかあるしね。デビルマンかお前やと思うんですけど、もうそういうデタラメな映画っていうかね、まあ思いつきで撮ったような映画ですね。まあするもんくって映画だったんですが、そういうわけのわかんない映画いっぱい撮ってるかと思うとですね、突然ですね、セリフも全くなしでですね、本当に男同士の、なんていうか、まあ、暗黒街に暮らす男同士の友情を描いた、ザ・ミッション、非常の掟っていうような傑作も撮るんですね。これはもう本当にセリフがなくて、明らかにジャンペール・ミルヴィルっていう監督がいまして、フランスでですね、1950年代から60年代にかけて本当にすごいノワール映画を撮った人なんですね。で、実はジョン・ウーとかですね、まあ、ネオ・ノワールって言われてる人たちがいるんですけども、世界中に。このジャンピエール・メルヴィル監督の、映画にものすごい影響を受けてるんですね。ジャンピエール・メルヴィル監督の犬って映画とですね、サムライって映画と仁義って映画があるんですけども、暗黒街に暮らすプロフェッショナルな男同士の友情をですね、ほとんどセリフなしで描いてる映画がメルヴィルの、まあ、ノワールなんですけども、まあ、それがものすごくそのジョンウーの男たちの眼下に影響を与えたり、ジョニー・トーンにも影響を与えてるんですけど、ジョニー・トーンとジョンウーはですね、昔からこのメルヴィル監督の、仁義って映画をリメイクしたいって言ってるんですけども、仁義って映画を見るとですね、男たちの漫画とストーリーがめちゃくちゃ似てるんですね。で、ほとんど同じじゃんとか思うような映画なんですけども、銃撃戦が全然違いますが、まあ、その、まあ、影響を受けて作った映画が、その、ジョニーとか作った映画が、ザ・ミッション非常の掟って映画でですね、4人の男、これがですね、今回のエグザイル絆って映画の4人と同じキャストなんですけども、4人の男は、まあ、マフィアのですね、ボスを護衛するために雇われて、雇われながらですね、こう、友情が芽生えていくと。友情って言っても、その、殺し屋ですから、ガンマンですから、喋ったりしないんで、もう、なんとなく一緒に戦ってるうちに、その、まあ、拳銃を通して語り合うというかですね、暴力を通して友情が芽生えていくんですね。で、まあ、そういう傑作がザ・ミッション非常の掟だったんですけども、まあ、それの続編に近いのはこのエグザイルで、同じ4人が集まるんですが、ストーリーは連続性がないんですけども、で、その、まあ、幼馴染のその5人がですね、揃った。そこから始まるんですね、映画は。で、とにかく、まあ、どっちにしろ、アンソニー・オンはですね、ヤクザだから、親分に、その、なんていうか、拳銃を向けた、その、ウーを殺さなきゃならないんですね。処刑しなければならないと。でも、俺、お前殺さなきゃならないんだよ。って言うと、分かったと。でも、俺には、ってウーが言うんですね。もう子供がいるんだ。神様もいるんだと。この子に、なんか、お金を残してやりたいんだ。死ぬ前に。って言うんですね。すると、アンソニー・オンはやっぱり、その、5人の不良少年グループの元々リーダーだったんで、分かったって言っちゃうんですね。お前を殺す前に金儲け手伝ってやるよ。って言うんですね。で、その地元のヤクザのところに行って、なんかいい金儲けはないかと、緊急に金がいるんだって言うんですね。5人で要するに協力してお金儲けをしようと。そうするとヤクザはですね、現金っていうか、金塊の輸送があるんだけど、その金塊輸送車を襲うかねって言うんですね。もうそれはいい話だなと。それいつなんだって言うと、何日か先だって言うと、それじゃダメなんだと、もう今すぐに金が欲しいんだと。つまり今すぐにこのウーのために金を稼いで、それからウーを処刑しようという話なんですね。なんかちょっとコメディみたいなのも面白いですね。シチュエーションが。で、そうかと。じゃあ、香港のボスが、このマカオのなんか若いボスが邪魔だって言ってるから、そいつを処刑したらどうだと。そしたらお金もらえるぞと。わかったと。その香港のボスっていうのは、アンソニー・ウォンとウーのボスでもあるんですね。で、その、マカオのその若いボスっていうのが、このレストランに来るから、暗殺しろと。で、言われて5人が行くんですが、そこにですね、その、アンソニー・ウォンに、処刑を命じた、香港のボスが現れるんですね。で、こっから話はもう二転三転していってですね、もう、どんどんどんどんどんでん返しが延々と続いていって、あれれと思うんですけど、なんだろうこれと思うのはですね、これ、ジョニーとシナリオを書いてないんですね。で、思いつきで話を作ってるとしか思えないんですけれども、まあ、全員アドリブだっていう話ですね、俳優たちの演技は。で、そんなことできるのって思うんですが、香港では実はそれはすごく昔から伝統なんですね。ジャッキー・チェンなんかが昔スパルタ X とか撮ってた頃は特にそうで、話が横に流れてったりするんですね、香港映画って。で、どうしてかっていうと、そのシナリオがないからなんですよ。で、どうしてシナリオを作らないかっていうと、シナリオを書くとですね、それをパクられちゃうからなんですね。で、その、本ちゃんの映画よりも早くパクった映画の方が公開されたりしちゃうんで、香港ってのは、まあ、まさに生き馬の目を抜くようなとこなんで、だからシナリオは頭の中に入ってるだけなんですね、脚本家の。で、口で言っていくという恐ろしい世界が香港映画なんですけども、ちなみに香港映画ってのはいろんな変な決まりがあってですね、全部その、音がアフレコなんですね、声が。で、どうしてアフレコなんだろうって言って、ジャッキー・チェンの映画のプロデュースとかをしていた、飯田さんっていう、東宝東亜に勤めた方に前聞いたらですね、香港ってのはとにかくうるさいとこで、車の音とか人の声とかうる うるさいだけじゃなくて、飛行機が、そのジェット機がすごく低い位置を飛んでくるから、音がもういっぱい入っちゃって動力なんかできないんだよと。だから、セリフは全部吹き替えなんだっていう話を聞きましたけど、まあ、そんな話なんですけども、で、このエグザイルって映画は、タイトルはですね、エグザイルっていうのは、現代はエグザイルドっていうタイトルで、追放されてって意味なんですね。で、追放されたやつとかいう意味なんですけれども、これはローリングストーンズのですね、エグザイルド・オン・ザ・メインストリートっていう、メインストリートのならず者っていう CD がありますよね。CD っていうかアルバムがありますけど、まだあの頃レコードだから、このならず者じゃなくてエグザイルっていうのは、まあ、追放された者っていう意味なんですけれども、で、この5人のですね、まあ、元々の不良少年仲間で今ヤクザやってる奴らは、結局、どこにも居場所がなくなってですね、追放されちゃうんですね。で、追放されてどこに行くかっていうとですね、なんか荒野に向かうんですよ。なんかコインを投げて、そのコインの、なんていうか、裏表でもうこれから人生行こうと、俺たちもう何も、もうわからないんだ、どこ行ったらいいかわからないんだって言ってですね、で流れ着いた果てがですね、荒野なんですね。なんだろうこれって、マカオに荒野なんてあんの？と思うんですけど、まさしく荒野なんですよ。西部劇みたいになっちゃうんですね、風景が。で、しかも、そこにですね、さっき言ってた現金輸送車、金塊輸送車がやってくるんですね。で、ところがそれがですね、ものすごい銃を持った集団に襲われるんですよ。で、金塊輸送の警備やってる男はですね、レッチリンって俳優なんですが、ブレイキングニュースの主演の、打ち合いになるんですけども、これ実は西部劇ですね。何の西部劇か。ね、滅馬車っていうか、駅馬車ですね。現金を積んでですね、まあ、砂漠を旅している駅馬車が、インディアンとかですね、ギャングに襲われるっていうシーンはよくあるんですよ、西部劇に。まさしくそれなんですね。現代の、マカオで始まってたはずなのに、突然西部劇の世界に突入しちゃうんですよ。これなんだろうと思うと、この突然駅馬車が襲われるところに、追放された男たちが遭遇するっていうのは、多分ですね、サム・ペキンパーの荒野のガンマンなんですね。荒野のガンマンで全く同じようなシチュエーションがあるんですよ。で、サム・ペキンパーだなと思うのはですね、この、まあ、男たちがですね、まあ、4人になっちゃうんですが、1人の男、ウーをですね、守るために、その4人の男が命を懸けるっていう展開は、これ、サム・ペキンパーのワイルドバンチなんですね。で、どんどんワイルドバンチに話がなっていって、どんどん西部劇の世界に入っていくんですよ。ワイルドバンチで一番なんていうか、まあ、男泣きに泣けるのはですね、エンジェルっていう若い、まあ、チンピラが、メキシコの革命軍に捕まってですね、その砦にですね、アーネスト・ボグナインとウィリアム・ホールデンとですね、ウォーレン・ウォーツとですね、バン・ジョンスンっていうですね、4人の、まあ、顔の悪いですね、荒くれ男、ワイルド・バンチ4人がニコニコ笑いながら、エンジェルを返してもらおうって、もう敵がですね、100人だか1000人だかいるところに殴り込みをかけるっていうシーンがあるんですね。もうそこはワイルド・バンチの一番泣けるところなんですが、それを再現するんですね。西部劇なんですよ、これは。ジョニーにとってやっぱ変な映画を撮る人ですね。で、ワイルドバンチの一番いいところはですね、もう絶対に勝ち目がない、敵が100人、1000人っていうところで、その4人が、その将軍を撃ってしまっても、これはもう4対100か4対1000の戦いになるってなった時にですね、そのワイルドバンチのメンバー、ニカって笑うんですよ。アーネスト・ボグナインがニカーって笑うんですよ。やったぜ。これは俺たちの最高の死に場所だぜって顔なんですね。どんな死に方をするかで男の人生は決まるけど、これは4対1000っていうのは最高の死に場所だぜっていうか笑いなんですね。もうすごい笑顔なんですよ。もう世界中の笑顔の中で最高の笑顔をアネスト・ボグナインがするんですね。最高の死に場所だ！その笑顔をですね、このエグザイルって映画はこの4人が最後に見せてくれるんですね。で、その時にその4人組がですね、なんていうか、100円写真ってあるじゃないですか。今100円じゃないのか。3分間写真の機械ってあるじゃないですか。で、ホテルで打ち合いになるんですけども、その写真にですね、写真の機械に4人でバーッと入ってって、4人入れないから無理やり入ってってですね、記念写真を撮るんですね。最後の写真なんですね。それも楽しそうなんですよ。ニコニコなんですよ。もう、要するにどういうことかっていうと、不良少年たちだからずっとそうやって生きてきたんですね。悪いことして、暴力で生きてきたんですけども、で、結局ヤクザっていうその組織の中に取り込まれて、もう不良少年じゃなくなっちゃったんですけども、そのヤクザにも逆らって、もう何もかも逆らったところで、彼ら自由になってまた不良少年に戻ったんですよ。子供になっちゃったんですね。ここは泣かせるとこですね。男って何だろう、男ってなんてバカな生き物だろうってところを本当によく描き切ってるんですね。男っていうのは、それこそ、女遊びをしてもですね、やっぱり不良少年遊びの延長なんですよ。 悪いことをしても仕事をしても、それこそ株とかの取引をするような人たちでも、大学の先生とかでも、やっぱりなんかね、子供の頃の遊びの延長で生きてる人間なんですよ。で、それを失っちゃうとすごく辛くなってくるんですね、仕事とか。だから女の人はちょっと理解できないと思うんですね、そこがね。その奥さんとかやっぱり嫌だと思うんですよ。なんで男で仕事が好きでね、その土曜日にまで出勤したりね、その毎日飲んで帰ってきて仕事仲間と。で、そんな夜家帰りなさいよとか思うんですけど、それ無理なんですよ。だって遊びなんだもん。大学の先生が研究してんだって、子供の頃好きだったことの延長でやってるわけで、で、要するにもう寝ないでですね、働いたり株取引したりするのでもそうだし、まあ、新しいものを開発したりですね、物を売ったりするのもそうなんですけども、やっぱりゲームなんですよ。で、そういうゲームだっていう意識で、遊びだっていう意識でやってないと辛くなってくるんですよ。仕事になっちゃうんですよ。で、男っていうのは、要するにもう、一緒に遊んでる、遊んでるんじゃない、一緒に仕事してる男たちと、もうずっと仕事が終わった後もずるずる飲んだりするじゃないですか。で、なんでそんな仕事を、その仕事の外に、会社の外で持ってくのかって思うかもしれないですけど、もうしょうがないんですよ。もう、クラブ活動みたいなもんなんだから。でもそうしないと生きていけないんですよ。そう思ってないと生きていけないんで辛いんですよ。辛くなっちゃうんですよ。これ仕事だと思ったらね。その辺で、ヤクザ映画とかギャング映画っていうのは実はそれをものすごくはっきりと描いてるんですね。つまり、普通の社会に入れなかった人たちっていうのは、要するに子供の頃の悪ガキ遊び、要するに不良の遊びをそのまま一生やろうと思った人たちがヤクザになるんですから。だからより幼稚な人たちですよ。で、日本のヤクザ映画は特にそうで、特に深作欣二の映画とかもそうですけども、ヤクザなんだけど、なんとなく純粋な人たちとして描くんですね。で、それは菅原文太が典型的なそういう人として出てくるんですけども、ところが、ヤクザっていうのは、要するに子供の遊びの延長だと思って、ヤクザに入ったら、実はそれは会社と同じで、しがらみがあって、すごくずるいことをやらされて、もう、すごく嫌な世界なんだってことを知ってしまって、我慢できなくなって、ヤクザの世界でも暴れてしまう。っていう、本当のアウトローになっていくんですね。ヤクザの組織も結局会社と同じじゃねえか。役所と同じじゃねえか。ってことで、そこからもずれていってしまう男っていうのは、深作欣二の映画で、ね、よく出てきますけども、実はそれ世界中のヤクザ映画とみんな共通してるところなんですね。俺たちはずっと不良でいたかったのによ。なんだよこれ。ヤクザも結局会社と同じじゃねえかってなってくる。だからヤクザ映画っていうのは永遠にみんなに楽しまれるんですね。その辺ちょっと、本当に 幼稚な世界といえば幼稚な世界なんですが、まあいいじゃないかと、そういうものなんです。で、そのザ・ミッション、非常の掟っていう映画にでもですね、まあ、殺し屋たちが、なんていうか、サッカーをするシーンがあるんですね。紙くずで足元でサッカーをしながらですね、だんだん友情が芽生えてくっていうか、要するにサッカーしたり野球したりして子供たちは仲良くなるんでね、殺し屋もサッカーをするわけですけども、黙ってね。で、今回の映画では缶蹴りっていう要素が出てきてですね、やっぱり缶蹴りをするんですね。缶蹴りをするってこと自体がもう子供じゃないですか。ねえ、みんなこれ中年ですよ。っていうか、これに出てくる俳優たち、みんな俺と同い年なんですけど、おっさんなんですが、そういうところを描いてるんですね。まあ、でも映画作ってる人ってのはみんな、その少年なんでね、しょうがないなと思うんですね。だからよく、男は、男はって言うけど、男はじゃんっていうのは間違いでね、男なんてものはいなくて、みんな男の子なんですよ。実は。男の子。少年なんですよ、みんな。だから問題なんですね。だから、うまく夫婦やってたりするのは難しいんですけども。この映画を見て僕は思い出したのは、ルネ・クレマンっていう監督が撮ったですね、狼や天使の匂いっていう映画があるんですね。それそっくりなんですよ。それジャンルイ・トランティニアンっていうフランス人とですね、ロバート・ライアンっていうワイルド・バンチの、に出てきた保安官の役をやってたロバート・ライアンが主演のフランス映画なんですが、これがギャングを描きながらですね、見事にそのギャングとかヤクザとか、やっぱり子供なんだよ。子供の遊びなんだよ。ということを描いた映画なんですね。で、これについてはまた一回、回を設けてですね、じっくり話したいんですが、そのラストシーンがですね、もう警官隊に追われたそのロバート・ライアンとジャン・ルイ・トランティニアンがもう警官隊相手に全滅するしかないと、ものすごい量の警官隊が迫ってくるんですね、銃を持って。ところがその時にニコって笑うんですよ。楽しそうに笑うんですよ、その二人が。最高の死に場所じゃねえかと。ねえ、2対100ぐらいだよと。最高じゃねえか。って言いながらですね、って言わないんですけど 言葉に出さないんですが、そういう笑顔でですね、死んでいくんですね。これ前、ソルジャーボーイって映画もそうでしたね。ソルジャーボーイでもう4人の、あれも4人だな、4人のソルジャーボーイが、ベトナムでちゃんと戦えなかったと。農民とか、その女子供相手に虐殺しかさせてもらえなかった。彼らがですね、その州兵、ものすごい数の州軍とですね、アメリカの州軍とアメリカの中で、その大戦争になるんですね。で、どうする？逃げるかって言った時に、いや、逃げないよ。どのくらい奴ら 俺たちを倒しに来るかな、俺たちを殺すためにどのくらい軍隊を寄せてくるかな、でものすごい軍隊やってくるんですね。それを見て喜ぶ、ニカッと笑って4人がその軍に立ち向かうんですね。何なんでしょうね、これは。でね、僕がジョニー・トーネンが一番好きな映画はね、柔道流鼓坊っていう映画なんですね。これは日本の姿三四郎っていう、黒澤明が撮ってますけども、テレビシリーズがあって、そのテレビシリーズが香港でものすごい人気になったんですね、昔ね。で、それを子供の頃に見たジョニーと、子供っていうか青春時代に見たジョニーとがですね、自分で作った映画なんですけども、で、その姿三四郎っていうテレビ番組のテーマ曲が流れたりするんですが、これが普通の映画じゃないんですね。そのテーマ曲を歌うのはですね、なんていうか、地方暮れの中年男なんですよ。で、子供の頃にそのテレビを見てから、それに夢中になっちゃった男がおじさんになってもずっとその主題歌を歌い続けてるんですね。もうそこからしてもう普通の映画じゃないんですけども。で、舞台はですね、なんかね、日活映画に出てくるような酒場なんですね。その酒場で飲んだくれのオーナーやってる男のところにですね、柔道着を担いだなんか青年が訪ねてくるんですね。頼もうっつって。で、その酒場のオーナーにですね、あんたはその柔道の昔チャンピオンだと聞いたって、勝負しろとか言ってるんですね。で、要するに道場破りをして歩いてる柔道家なんですね、その若いあんちゃんは。柔道兄ちゃんって呼びますけども、で、そんなものが現代の香港にいるのかって、いるわけねえんだよって思うんですね。だってもうその酒場だって現代の香港にあるとは思えないですよね。要するに日活映画で小林明とかがですね、銃撃戦やってた酒場なんですよ。で、日活映画っていうのはすっごい香港で当たってるんで、いろんな人影響を受けてて、特に小林明とかジョン・ウーにものすごく影響を与えて、超ユンファのキャラクターっていうのは小林明ですからね、あれは、日活映画の。それはいいんですけども。で、その日活映画的状況でですね、そこに要するにヤクザがやってくるわけですね。これ日活映画ですから必ずヤクザがやってくる。で、おい、この店立ち退いてもらおうじゃねえか、とか言ってくるんですね。で、殴り合いになるんですね。ここまでは普通の日活映画っていうか、西部劇でもありますね、酒場の殴り合い。ところがその柔道流鼓坊って殴り合いにならないんですよ。全部柔道なんですよ。なぜかヤクザも柔道なんですよ。全員が柔道で投げ合うんですよ。なんだこれと思う。全員、これはだから要するに香港映画って、なぜかほら、全員が夫婦ができる世界じゃないですか。そんな世界ないんですけど、なぜか夫婦できる人しか出てこないでしょ。この映画では誰も夫婦を使わない。誰もキックやパンチを使わなくて、全員が喧嘩になると柔道を使うんですね。パラレルワールドですよ。柔道世界なんですね。何これ と思うんですけど、ヤクザがみんなで柔道で戦うっていうシーンもすごいですよ。だって、畳の上じゃないですから、普通の地べたにバンバンぶつけてますけども、一応目に見えないようなマットをね、実際引いて撮影したんだと思うんですけども、で、延々となんだ、投げ合いが続くんですね。一体この映画何なんだろうと思うんですけども、で、そのバーのオーナーはですね、これからオーナーって呼びますけど、オーナーはギャンブラーなんですね。で、昔柔道家ですごく有名で大会とか出てたんですけども、酒と博打で身を持ち崩して、雇われオーナーやってるうちに破産してめちゃくちゃになっちゃった男なんですね。そこにですね、また風来坊の女の子やってくるんですね。その女の子は名前を小夢って言うんですね。ちっちゃい夢。小夢ちゃん。で、これがまたですね、どうしようもない感じの風天女なんですよ。で、この風天女ってのは最近日本の映画に出てこないんですけど、これ、昔の日本映画には必ず出てきてですね、桃井かおりとか演じてたんですね。要するに田舎から出てきてですね、男に身を任せながら生活してる無職の女ですね、風天女。で、ドラッグとかやってですね、西岡京三の歌で、プカプカって歌がありますよね。俺の彼女はってやつですけども、要するにいろんな男と寝てですね、タバコ吸って飲み屋行って、それでブルースを歌うみたいな、浅川マキーみたいな、そういう風天女なんですね。それが、風天女にはちょっと頭、もうちょっと弱い感じの風天女がですね、小夢ちゃんって言うんですね。で、私、日本に行ってアイドルになるのとか言ってるんですよ。なれるわけないんですけども、そう思ってるんですね。で、もしアイドルになれなかったら AV 女優になってそこからテレビに出たりするのって、日本では AV 女優が、なんていうかタレントになるっていうのは香港でもよく知られてるわけですね。これもまたおかしいんですけど。で、要するにこの3人っていうのは、ボンクラなんですね。その先に出てきた若い柔道兄ちゃんもですね、無職なんですよ。それ柔道をやっていい年こいててですね、道場破りをやってふらふらと暮らしてるんですけど、要するに仕事のない人なんですよ。昔、藤原翔っていう映画監督はですね、ブルース・リーとかジャッキー・チェンの映画を見て、ドラゴンっていう人がいるんだと思ったんですね。ドラゴンっていうのは要するに、クンフーをやって、戦って暮らしてる人が、生活をしてる人がいるんだと思ったと。だって職業ないんだもん、彼ら、ジャッキー・チェンとか。ところが、ドラゴンっていう職業はないんだってことに気がついて、やべえと思ったっていう話があるんですけど、それと同じで、この柔道兄ちゃんは、柔道やってれば食えると思ったんですけど、食えなかったんですね。で、要するに柔道しか能のない、 能なしなんですよ。で、この3人は3人ともダメ人間なんですね。1人は元柔道家の、ある中のギャンブル狂い、破産してると。1人は柔道しか能のない柔道兄ちゃん。1人は日本で AV ギャルになるとか言ってるパッパラパーの風天娘。この3人の友情物語になってくんですね、この柔道類公募っていう映画は。さっき70年代の映画のようだった話をしたんですけども、70年代の映画ってのは日本でも外国でもそうなんですけども、男2人と女1人の友情映画っていうのは結構あったんですね。まあ、これはフランソワ・トリュフォーが撮った突然炎のごとくっていうのがそうでしたけども、あと冒険者たちがそうでしたね、アラン・ドロンのね。その手の映画は実はすごくいっぱいあるんですね。だからこれは要するにその頃の映画の特色だ、そのセックスとかそれを超えた友情みたいなものをですね、男女を超えた友情みたいなものを描いてた時期があったんですね。なんであれ消えたのかなと僕は思いますけども。はい。で、あともう一つはダメ人間たち。ダメ人間で世の中にいられなくなって居場所がなくなった3人が主人公なんですね。あ、そうだ、あと離れ離れにっていうゴダールの映画もありましたけど、あれも男2人と女1人だったですけども、例えば冒険者たちっていうのはアラン・ドロンもダメなですね、パイロットですね。でもって、これダメ人間、夢ばっかり見てて現実で居場所がなくなっちゃった男2人と女1人が、冒険をするって話なんですね。で、映画の最初、前半はですね、もういかにこの3人がダメかってことが描かれているのが冒険者たちなんですが、そういう雰囲気があるんですよ。だから60年代、70年代のヌーベルバーグとか、日本映画の雰囲気を持っているのはこの柔道流行棒なんですね。ちょっと懐かしい雰囲気で、そう、胸がこうキュッとくるようなこう甘酸っぱいちょっと映画なんですね。で、僕が一番好きなシーンっていうのはですね、そのギャンブルばっかりやってるアル中のダメオーナーがまたギャンブルに行くんですよ。で、またせっかく勝ったのにやりすぎてボロボロに負けるんですね。で、それを小夢ちゃんが見てるんですけども、とうとうもう我慢できなくなってですね、その金を掴んで逃げちゃうんですよ。で、カジノから。そうするとまあギャクザたちが追ってきますよね。で、ヤクザたちがバーッと追ってくると、そのダメオーナーは、小夢ちゃんを守らなきゃってんで、立ち向かうんですけども、アル中でベロベロだから、もうヘナヘナで殴られてボロボロになっちゃうんですよ。で、それを見た小夢ちゃんが U ターンしてですね、戻ってくんですね。で、そのボロボロになって靴をなくしちゃったそのオーナーのために靴を取りに行くんですよ。そのヤクザたちがいる場所に。ね。で、靴を拾おうとすると、ヤクザともう至近距離になっちゃうんですね。ヤクザがギロって睨むんですけど、小夢ちゃんはすごい毅然とした態度で睨み返すんですよ。私は靴を取りに来たのよ、あの人のためにって顔でですね。で、ヤクザは蹴落されちゃって何もできないで、で、それ小夢ちゃんはその靴を持ってってボロボロになったそのオーナーにその靴を渡してあげるんですね。これね、お金盗んでからその靴を渡すところまでワンカットなんですよ。で、カメラは延々とその走る走る、その小夢ちゃんが走るのをずっと追ってくんですね。どんどん走る、どんどん走る、それを追ってくんですよ。この走るっていう行為の中に、この主人公たちの心のつながりがどんどん高まっていくのが見えてくるんですね。要するに命がけで、まあ、靴を拾ったりするだけのことだし、金を盗んで逃げるってことなんですけども、命がけで互いのことを頑張って助けようとしたら、その中で彼らは一つになっていくっていうのを、そのただ走るっていうので見せていくんですよ。映画の中でね、走るのを、主人公たちが走るのをずっと追っていくっていう映画はですね、なんかすごい好きなんですね。僕はフランソワ・トリュフォーの、大人は分かってくれないのラスト、海に向かってどんどん逃げ場のなくなった主人公の少年が、もう、俺の行き場はもうどこにも、この社会のどこにもないってことで、どんどん海に向かって走っていくのをずっと、映してるっていう、あれはもう泣けるんですね。あと、日本では公開されてないですけど、クーリーハイっていう映画があるんですけども、これは黒人の、少年の描いてるですね、まあ、黒人の脚本家になった人の伝記映画なんですけども、まあ、ものすごいもう貧しい中で差別されてですね、ただ主人公とその相棒の、男の子はずっと生きていく話なんですけど、途中でもう相棒の男の子は殺されちゃうんですね、犯罪に巻き込まれて。で、そのお葬式に行ってですね、ラストシーンっていうのはそのお葬式でも悲しくて悲しくてしょうがなくて、主人公がですね、ただ走り続けるんですよ。もう延々と走るんですね。ただ走ってるだけなんですよ。でも悲しみを振り切るためにどんどん走っていくんですよ。ところがその走っていくことでですね、その少年は大人になっていくんですね。つまり、まあ友情があって、で、まあ友人が死んでいろんな悲しいことがあって、それを乗り越えて大人になっていくってことを走っていく中でですね、表現してたのはクーリハイって映画でしたけども、まあ本当に映画って面白いですね。ただ走るっていうだけで、ただそれをじっくり撮り続けるだけで、ものすごい感動とか人生がそこに生まれてくるんですね。 で、じっくりその走るところを撮るっていうことを最近の映画忘れてて、ハリウッド映画も日本映画ももう全然そういうシーンがないですね。もうチャカチャカチャカチャカこう、シーンが切り替わってくんでね、もう困ったもんだと思いますけども。で、そのダメな3人組、その柔道流行棒のダメな3人組はですね、要するにどこにも行き場がないんで、3人で生きていこうとするんですね。で、一番泣けるのはその風船をですね、を拾ったかなんか、子供の風船かなんかが枝に引っかかったのかな、高い木の。で、それを撮るときに、その3人が、そのダメオーナーと、柔道兄ちゃんと、小梅ちゃん、AV ギャルを目指してる小梅ちゃんがですね、3人で肩車して、その風船を撮るっていうシーンがあるんですよ。これね、中村雅俊が昔やってたドラマの俺たちの旅ってありましたけど、あれそのものですよ。あれで3人で、オメダっていう田中健のダメ男とですね、中村雅俊とですね、カースケとですね、これがこう、3人でこう、肩車をするっていうシーンがあって、まあシーンっていうかオープニング出てくるんですが、あれを思い出させるんですね。要するに3人で一つになってやっと一人前っていう表現なんですね、これは実は。でも、だったらそれでいいじゃないかと。3人で一人前で、まあいいじゃないかってことですね。で、あとこの柔道流行棒って映画が非常にその香港映画とかクンフー映画ファンから嫌われてる理由っていうのは柔道で敵を倒さないからなんですよ。で、ヤクザの親分が柔道を使うって話を先にしましたけども、だから彼ら敵なのかと思ったら敵じゃないんですね。この立ち直るんですけど、この主人公のオーナーは。それで柔道をまた始めるんですね。で、柔道したからってその30過ぎてどうにもなるわけじゃないんですけど、とりあえず自分が捨てた夢だった柔道にもう一回向き合うことで立ち直ろうとするんですよ、人として。で、そのヤクザの親分とも柔道をするんですよ。ところがその柔道をしながら、よくやったな、お前やっと立ち直ったな、っていうことで、二人は仲良くなるんですね。この映画におけるその柔道っていうのは戦いのための道具ではなくて、人と人が心をつなぐためのものなんですよ。柔道をしながら心がどんどんつながっていくんですよ。みんなバラバラだったんですよ、最初は。でも、柔道をして、みんなだんだん仲良くなっていくんですよ、地元のヤクザも。敵がいない世界なんですよ。要するに、味方がいて敵がいてっていう世界じゃないんですよ。戦っていくとどんどん仲間が増えていくんですよ。こういう映画ってのはもう本当に珍しいですけども、だから、クンフーファンとかはね、わかんなくて、なんだこれ！とか言って怒ってますけど、これにおける柔道っていうのは柔道を意味してるんじゃなくて、もっと違うものを意味してるんですね。人の心のつながりとかそういったことですね。で、僕はこの柔道流行棒って映画すごい好きなんですね、泣けて。変な映画ですよね。聞けば聞くほど変な映画でしょ？だって出てくる人が全員が柔道ができるとか、柔道して仲良くなるとかですね。わけわかんないんですけども、まあそういう、それで、なおかつ70年代日本映画とか日活映画とか60年代フランスヌーベルバーグの、雰囲気を持っているっていうか、まあ非常にそれに影響されているという柔道ですよ。柔道映画がフランスヌーベルバーグですよ。そこがね、ジョニー・トーのすごいとこだなと思うんですね。それ今回のエグザイルも突然西部劇になっちゃいますからね。やっぱりすごいって一筋縄ではいかないっていうか、ジョニー・トー今最高の監督だと思います。はい。ということで今日は長かったですけども、ちょっと2週間休んだんでいいでしょ？ということで、また次週よろしくお願いします。こんな映画の話はしたいとか、もう何でもいいですから、どんどんメールを送りください。ただ、ここでメールを呼ばれた人は、必ずブログとかで、私のメールが読まれたとか、プレゼントをもらったとか、ちゃんと書いてくださいね。はい。のれんに腕押しはちょっとね、つまんないんで。はい。ということで、よろしくお願いします。また来週、できたら。